連載、区立施設の再編を考える。第4回、施設に関するアンケートを実施しました。このコラムでは、区民の皆さんの生活に関わりが深い区立施設再編整備計画について、この計画の目的や進め方など、皆さんに分かりやすくお伝えしていきます。このコラムは毎月1日号に掲載、全9回の予定です。問い合わせは企画課施設再編整備担当へ。区では区立施設の現状や課題などを改めて把握するために施設白書の作成を進めています。その中で施設の利用状況や今後の施設の在り方などについて区民アンケートを実施しました。区職員からご報告。集計結果をかいつまんで紹介します。施設の利用状況についてお尋ねしたところ、利用対象者の年齢などを限定しない施設を見ると、図書館や公園など一部の施設では年に数回以上利用しているという方が5割を超えました。一方で集会施設や体育施設など多くの施設では一度も利用したことがないという方を含めて、ここ1年以上利用していないという方がおよそ7割を占めました。その理由として最も多かったのは、利用する機会がないという回答でした。施設をあまり利用しないという方にも、ぜひ施設再編の取り組みに関心を持ってもらえればと思います。また、全国各地において公共施設の老朽化が進む中で、少子高齢化による社会保障費の増加などにより、施設の建て替えにお金をかけていくことが難しくなってきている。という課題について半数以上の方が知っていると回答しています。さらにこの問題への対応策として以下の ① から ⑥ についていずれも 60% 以上の肯定的な意見をいただきました。これは区が進めている今ある施設を有効に活用して必要な機能サービスを維持していくことを目的とした施設再編の取り組みとその基本方針に合致する結果でした。公共施設の老朽化問題への対応策についてアンケートの結果です。 ① 利用率の低い施設などを廃止し、その施設・用地を売却や貸し付け、他の用途に転用する。進めた方が良い 43.9%、 どちらかといえば進めた方が良い 33.1%、どちらかといえば進めない方が良い 12.1%、 進めない方が良い 6.0%、 無回答 4.9%。 ② 時間帯や部屋によって利用率が低い施設を多用途、施設目的以外の用途も含むで利用するなど施設の有効活用を図る。進めた方が良い 64.1%、どちらかといえば進めた方が良い 28.3%、 どちらかといえば進めない方が良い 1.6%、 進めない方が良い 1.4%、 無回答 4.5%。 ③ 同様の機能を持つ施設の統合を進める。進めた方が良い 36.6%、 どちらかといえば進めた方が良い34.3%、 どちらかといえば進めない方が良い 16.4%、 進めない方が良い 7.0%、 無回答 5.7%。 ④ 関連性のある施設を一箇所にまとめるなど施設を集約化する。進めた方が良い 26.3%、 どちらかといえば進めた方が良い 36.3%、どちらかといえば進めない方が良い 20.7%、 進めない方が良い 9.9%、 無回答 6.8%。 ⑤ 定期的に施設を修繕してなるべく長持ちするようにする。すぐに建て替えるのではなく長寿命化に取り組む。進めた方が良い 34.5%、 どちらかといえば進めた方が良い38.4%、 どちらかといえば進めない方が良い 13.3%、進めない方が良い 6.6%、 無回答 7.2%。 丸6、施設そのものを民間に移譲したり、施設の設置管理運営に民間の資金資産建物などを活用する、進めた方が良い 30.4%、 どちらかといえば進めた方が良い 39.8%、どちらかといえば進めない方が良い 16.6%、 進めない方が良い 7.2%、 無回答 6.0%。 ⑧ 開館時間の短縮など施設の維持管理経費の削減により現在の施設を維持する、進めた方が良い 11.7%、 どちらかといえば進めた方が良い 29.2%、どちらかといえば進めない方が良い 38.4%、 進めない方が良い 14.0%、 無回答 6.8%。 ⑧ 施設使用料の引き上げなどで区の歳入を増やし現在の施設を維持する、進めた方が良い 9.0%、 どちらかといえば進めた方が良い 21.8%、どちらかといえば進めない方が良い 40.5%、 進めない方が良い 23.2%、 無回答 5.5%。 ⑨ 他の行政サービスを削減してでも現在の施設を維持する、進めた方が良い 7.0%、 どちらかといえば進めた方が良い 12.5%、 どちらかといえば進めない方が良い38.4%、 進めない方が良い 34.5%、 無回答 7.6% でした。なお端数処理のため合計が 100% になりません。アンケートは満18歳以上の区民1500名無作為抽出を対象に実施し、8月25日現在487名が回答。アンケートの結果については10月1日から区ホームページに速報版を掲載し、詳細については30年2月に発行予定の施設白書に掲載します。区ホームページは http://www.city.suginami.tokyo.jp/ です。次回予定は施設再編の取り組みの基本方針について ① です。杉並ウェルネスデイ2017、体力向上を目指して。日時10月28日土曜午前9時30分から午後4時、場所杉並第十小学校和田 3-55-49。1. 運動部門長縄グランプリ、時間は第1部小学1年生から4年生は午前11時50分、第2部5、6年生は午後1時50分、いずれも雨天延期です。これは学校を通じて申し込んでください。 2. 食育部門学校給食の試食会、時間午前11時30分先着100食、講演会夢を諦めない聴講者に試食券を優先配布します。出前講座お腹元気教室、時間午後1時30分から2時と2時30分から3時、対象未就学児保護者同伴です。定員各回30名、申し込み順です。申し込みは電話で10月27日までに学務課保健給食係へ。食育ゲーム、時間午前9時30分から午後4時、これは参加者にプレゼントがあります。中学生の作品展示、食育に関するテーマ、時間午前9時30分から午後4時。丸3、生活習慣部門講演会夢を諦めない、時間 午前10時から11時10分。講師、元サッカー日本代表ラモス・ルイ。定員200名、先着順です。これは手話通訳があります。健康づくりリーダーの会による子も親も今この時からの健康づくり。時間、午前9時30分から午後4時。内容はパネル展示、血圧測定、アンケート。アンケートに答えた方に粗品を差し上げます。杉並区養護教諭研究会小学校部会、健康への関心を高めるための取り組み。時間、午前9時30分から午後4時。内容はパネル展示です。問い合わせは1は整備教育センター、電話 3311-0021 へ。2と3は学務課保健給食係、電話 5307-0762 へ。